聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、もうね、は、聞かせられないって言ってるのにね、
テンション高いね今日。
だってスタジオにゲストが来ちゃってますよ今日は。
ゲストがね、私の隣に一人いますよ。汗かいて座ってますよ。
ご紹介しましょう。
はい、
この方は日本を代表する大人気ライトノベル作家、
はい、
SOW と書いて総さんです。こんにちは。
どうも。だからなんでハードル上げるんですか。メッサなんか歯みたいな、なんか怖い。
ドギマギドギマギしてますよお隣で。
いや、以前ね、去年の4月でしたか、
はい、
電話で30分にわたり、インタビューをさせていただいた総さんが
しました。
なんと新刊を引っ提げてPR にこのスタジオにいらっしゃったというじゃありませんか。
素晴らしいですね。
もうどんがどんが PR してください。何ですかその本は。
ですね、言いにくい、しどもどあどもど。集英社ジャンプ J ブックスというところからですね、現在ってテレビアニメ放映中の、ベルゼバブという作品がありまして、それのノベライズ小説版の、大長編ベルゼバブ時をかけるベルボーというタイトルが今月の2日に発売になりましたので、はい、もしよかったら買ってください。
よく言えました。
あ、すごい、もう手がすごい勢いで動いてますけど、
は
い、今ね、もう、
実は PR のためにいらっしゃったわけではなくて、たまたま長崎観光に来ていらっしゃった総さんを、ツイッターで、はい、今グラワー園に来てるよってつぶやいてるのを見つけて、
村山さんが補足して、
はい、携帯電話に直で電話しまして
捕獲したと。
なんだ長崎来てるんだったらそれスタジオ来ないとということで。
ひどい番組だな。
自分でバスに乗って、またあるいは徒歩でたどり着いていただいたというですね。
ようこそお越しいただきました。
どうもいらっしゃいませ。今日は現場対戦特集なんですけど大丈夫ですか。
全然大丈夫です。
口ごもっちゃったよ。
今日は大人気ライトノベル作家の総さんに現場対戦の魅力をお伝えする。そんな
会にね。
そんな、急遽そんな企画に変わりましたけど。
変わりました。はい。
総さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
すごい番組だな。聞かせられないラジオ。
この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオさんが以上5局をネットしてお送りします。
聞かせられないラジオ。
ジングルもショートバージョンで今日はね、
さっさとね、
ゲストをお迎えしてますからね。
はい、
総さんはウィキペディアによりますとい
きなりウィキ情報ですか。
日本の小説家、東京都出身。間違いありませんか。
はい、間違って大丈夫です。
なんか東京出身の割には関西弁のような感じがいたしますけれども、
出身は東京なんですけど、学生時代とか育ちの大半が大阪になるんで、ハイブリッド的な。
ハイブリッド、
かっこいい。やっぱライトノベルの人はかっこいいわ。
時代の先端やね、ハイブリッドよ。
ハイブリッドですよ。2008年、私立エリニーニョ学園伝説立志編、今切るとこおかしかったですね。集英社主催のジャンプ小説新人賞スプリングフリー部門で銀賞を受賞、同じタイトルでデビュー。翌2009年にはミスリードプリンセスで学習研究者主催の第1回女神ノベル大賞金賞と小松英治賞をダブル受賞。その後ミスプリで、もう一度デビューという感じでですね、実は私と女神ノベル大賞の同期でいらっしゃるというですね。
受賞同期なんですよね。受賞同期ですね。金賞のね、
はい、1年半前に電話でインタビューさせていただいた時にもご紹介しましたけれども、今度はなんとスタジオに来ていただいて本当にありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそも呼んでいただいてありがとうございます。
いきなり呼びつけちゃってね。
いえいえ、もう確かにグラバー園で写真撮ってる時に電話かかってきて、来れますって言われて、 びっくりしたのは確かですけど、う
ん、ですよね。
もうだってね、数時間後には本当飛行機乗らなきゃいけない
んですよ。ね、飛行機間に合うといいんですけど。
いやいやいや、怖いこと言わないでください。返してあげましょうよ、東京に。
ね、いや、もうお帰りいただければいいんですけど。
できますよ。できますから、きっと。
聞かせられないラジオって結構、東京でなんか噂になったり、耳にしたりとかいうことってあるんですか？
これが本当の話で、うん、先月、とある場で、
はい、
ちょっとまあ名前は言わない方がいいと思うんですが、うん、結構あれすごい有名な本当にもう超大御所の漫画家さんがおられて、
はは
で僕はキカラジにゲストで電話ゲストだけど、うん、1回だけ出たことあるんですよって言ったら、うん、すごいねって言われて、いやすごいのあんただからみたいな風に、なんかなぜか関東内での知名度が
そんなすごい作家さんから見込まれてるんですか、ね、この番
組。長崎ではあんまり知られてない。
いやいやいや遠い東京でね。
東京で、東の都でね。
いやいやいや、驚きですな。
そうさん、じゃあ今度は、僕は生で出ちゃったんですよって、その方に言っちゃってください。言って
ください。
で今日はですね、はい、現場対戦特集の2回目ということで、
ええ、
実はメッセージがね、うん、たくさん届いてまして、
来てましたね、びっくりした。
手元にあるのはその一部なんですけれども、
うん、
ちょっとねこれ全部紹介してると、ええ、おはがき紹介だけで番組が終わってしまうぐらいの勢いなんですね。
びっしりと書いたメールだらけですね。
皆さんまたびっしりなんですよ、うん、ラジオネーム腹筋割蔵さんのメッセージ、ちょっと林田さんから、
はい、先週の現場対戦入門編楽しく拝聴しました。僕もヒラリストの端くれですが、随分忘れていた部分もあり、改めて読み返したくなりました。僕は野生時代に掲載されていた現場対戦から読み始めたんですが、その当時は現場対戦のおかげで宗教にも興味を持ちました。現場対戦新新しい方、新誠現場対戦とパラレルワールド的な複雑な世界ですが、もう一度じっくり読み返したいと思いますと、
はい、ラジオネーム岡本さん、
はい、
どうもはじめまして。
はじめまして。
現場対戦入門編ポッドキャストで楽しく聞かせていただきました、うん、当方のサイトでも番組を紹介させていただきました。
ほう、
ヒライスト情報ということでありがとうございます。
はい、いわゆるファンの方々がお作りになっているサイトですか？
岡本さんがお作りになっていて、かなりですね、詳しい、まさにヒライスト、平井一正の熱烈なファンのことをヒライストと誇りを込めて自称しておりますが、
うん、
素晴らしいサイトですね、
はい、
聞かせられないラジオを聞くよりもこのヒライスト情報をご覧になった方が勉強になると。
あっさり負けを認めましたね今。あなたもヒライストでしょ、
もう
とても叶わないってこと。
叶いません、はい、私は割と自分の記憶を頼りに喋っているところがあるんですけれども、はい、岡本さんたちの方がよっぽど詳しいの で、なお角川玄馬のイラストはツイッターでもどなたか書かれていましたが、
うん、
往来加藤大友往来の順だと思います。詳しくはヒライストライブラリーの平井一正著作目録をご参照ください。拝見しました、はい、
そうでしたか、やっぱり、
はい、全面的に白旗を上げています。、はい、
確認しようがなかったんだもんね、先週ね、ちょっとね、
ちょっとですね、うん、ごめんなさい、私も記憶を頼りに喋ってしまいまして、ごめんなさい、岡本さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム名パパさん、
はい、
待ってました、現場対戦平井一正特集、生で聞けない悲しい岡山在住ですが点々点ということで、
うん、
2通ですね、名パパさんからはメッセージが届いていまして、はい、大変、楽しみにしているということですね。それからですね、ラジオネーム文献さんはちょっと厳しいメッセージをお寄せいただいてましてですね、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
久しぶりにメッセージを送ります、うん、平井一正の現場対戦、なんとまあ甘くなく酸っぱいばかりの私の青春時代を思い出すチョイスではありますが、
うん、
なんかやっぱり危惧したごとく通り一遍の無難な紹介の仕方でした、点点点。小説版現場は当時の平井先生がまあ某宗教の影響でいきなり方向転換したともっぱらの噂のアダルトウルフガイシリーズとともに宗教色の最も濃い時期の作品であり、それが20世紀末当時の若干中二病的な若者の末世感 ね、あの週末、うん、
週末のマスね、はい、末の世の中の
そうそうそうそうマスね、それを大きく刺激してヒットを飛ばしたものと記憶しております。今ではさっぱり訳が分からなくなっている往年のファンとしては、どうせならその辺の内容を分かりやすくすっきり整理してほしいなと思うんですが、
もっと深くえぐれと、
はい、ラジオネーム文献さん、はい、岡本さんのホームページをご覧いただくとですね、
白旗ですか、
ヒライスト情報を、ね、
白旗ですか、
いやあのね平井和正の著作をね、全て網羅して分かりやすく説明するというのはかなり難しい作業で、私もちょっと自信がありません。
ねえ、私以外にもっと詳しい人がここにいればね、お互いにフォローを補完し合いながらお話も進められるんでしょうけど、私がまた読んでないと来てますからね、ごめんなさいね。
ただね、平井和正先生の著作群というのはですね、一世を風靡したことはもう間違いなくて、幻魔大戦シリーズだけで2000万部売れてるんですよ、うん、今日お迎えしたライトノベル作家の宋さんも8冊著作があられるそうで、2000万部からちょっと足りないと思いますけれども、
わずかながらね、ショートぐらいの感じで、
あのなんでそこで僕を出すんですか
言葉を失う
2000万って数字やっただけで、あの結構すげえっていうふうな、
そう思いますか、
いやもうそんなもそこまで今出せる方というのは、もう
今の出版業界の中では、
もうちょっと いたとしても一人おったら多い方ちゃうかってレベル
です。ですね、あの、まあ、真面目な話をしますと、うん、シリーズもので2000万部売れてる作家さんっていうのはいらっしゃいません。平井和正さんがもう突き抜けて飛び抜けています。はい、その下あの1000万部クラスの方というのが何人かいらっしゃるぐらい、うん、まあ、だからあのズバ抜けてるんですよ、この幻魔大戦シリーズの売れ行きというのはですね、まあ、そのあたりのデータも含めて喋らなければいけないことというのはたくさんあるわけなんですけれども、あのごめんなさいね、宋さん、あの置いてけぼりになってしまっていたので、ちょっと
無理やり振ってしまいました、
振ってしまいました、
無理やり参加させた感
が、ね、別にあの宋さんをいじろうと思ってそこに3番のマイクの前に座っていただいているわけではありませんので
目の前に宋さんがいたから話しかけてみたみたいな
宋さんはあの幻魔大戦に触れたことというのはあるんですか？
ちょっとなんかすごい熱心なファンの方たちのそのなんかメールを、はい、聞いた後で、こういうのはすごいあれな話なんですが、やっぱちょっとタイミング、世代的にもタイミング的にも、アニメ版のやつの前半をちょっと見た。
ああ、角川映画のね、
はい。
ちなみにおいくつでいらっしゃいますか今？
内緒
明かしてないですか？明かしてないの？年齢は。
あんま年齢明かしてない。
ああ、じゃあもうやめときましょう。
やめときましょう、あの。イメージが大事ですからね。
まあ、なんとなく勇気、まあ別に今すいません。いや
まあ、大体のところで50代。
どう考えたって我々下ですよ。そんなね、ラジオでそういうボケするのやめなさい、ね、見えないんだから。
下、下。
下ですよ。
厄年手前ぐらいな感じの。
はあ、はあははあ、
微妙な、そこそこという感じで、ね。
なるほど。
はい。もう番組が始まって12分も経っておりますね。まだ3通しか紹介してないんですけれども。では、幻魔大戦の今日は2回目ということなので、うん、
はい、
ちょっとだけ幻魔大戦のね、振り返りをしたいと思います。宋さんにもじゃあ勉強していただくというね、作家さんに勉強していただくというものすごいラジオになっておりますけれども、幻魔大戦は謎の敵幻魔、幻の魔族の魔と書いて幻魔と超能力者たちの戦いを描くSF 超大作であります。幻魔というのは全宇宙及びそこに住む生命体を全て破壊しようという謎の存在、大きく3種類ありまして、平井一正、石森章太郎の漫画版、平井一正による小説版、大友克洋がキャラクターデザインを手掛けたアニメ映画版の3種類です。宋さんがご覧になったのはアニメ版ですね。もう一つ石森章太郎さんが単独で書いた漫画版の幻魔大戦がありますが、今回はこれには触れません。キカラジでは小説版を取り扱うということで先週からお送りしております。で、今日取り上げたかった新幻魔大戦、これ、うん、新しい幻魔大戦と書いて新幻魔大戦なんですが、
はい、
これはあの週刊少年マガジンに連載された平井一正と石森章太郎の共作、コミックスで全2巻発売されたあの幻魔大戦の続きということになります、うんうん、先週も紹介しましたが、漫画版の幻魔大戦は地球に急接近するドクロ模様の月とその前に立ち尽くす超能力者たちのシーンで終わります。これはどう考えても勝てないだろうという終わり方で終わっているわけなんですね、
うん、
で、新幻魔大戦は今手元にですね、文庫版、文庫で2年ほど前に出版された、新幻魔大戦が手元にあるんですけれども、
熱いですよね、
2冊を1冊にまとめたものですね、ここに平井和正さんのですね後書きが寄せられているんですが、
はい、
新幻魔大戦は月が落ちてくる週刊少年マガジン版幻魔大戦が終結した後、熱心なマガジン読者の要請を受け別の舞台でやれないものだろうかと当時の石森章太郎さんが打診してきたことで始まったと。
ほう、あ、石森さん側から言ってきた。
うん、で、まあそれで書くことになったんだけれども、
うん、
これあの別の本の後書きで確か平井さんが書いてらっしゃったんですけれども、最初から小説として書いてらっしゃるんですね、
うん、
あの漫画の原作なんだけれども、
ええ
ね、でそれをもとに石森さんが絵を描いたということなんですが、
ええ、
パラパラっとこう見てお分かりの通りですね、
テキストが多いですよね。
そうなんですよ、ええ、どちらかというとあの文章に、
うん、
イラストを挿絵を描いたという感じの、
そうですね、
ページが結構多いんですね。
そうです、たくさん挿絵が載っている本というイメージですね。
そうそうそうそう。で、平井さんによりますと石森章太郎さんは実は小説家に憧れていて、
はい、
それがこういう形の、まあ、あのページの数々になったんだというふうなことをね、うん、後書きに書いてらっしゃいますけれどもね、
はい、
ね、どうしようかな、もうそろそろ番組始まって16分ですね、
うん、
参ったな、時間が。
久しぶりに曲をかけようとしているのでは。
そうですね、
はい、
ではですね、
ええ、
参ったな、
ちょっと真剣に悩みをね
時間配分をですね、
うん、
今日はあのライトノベル作家の総さんが来てくださいましたのでですね、
うんうん、いやなんかすごい、すごいなんか来て迷惑みたいな今言い方を軽くしましたあなた、なんだか来ていただき呼びつけておきながら時間前に携帯電話で、
ね、参りましたね。
ねえ総さんね、
大体あの幻魔大戦については大体分かっていただけましたか総さん。
あ、なんとか基本情報はなんとか分かったみたいな感じですね。
ねえ、
これは今なんか今聞いてはる人なんでこいつ怨念なのか
かわいそうに連れてこられた。
しかも新幻魔って言いながら幻魔大戦のね振り返りのお話の方が長かったですね、どっちかっていうとね、なんかね。
そうですよね、じゃあ新面音楽ちょっと諦めましてですね、ガンモトエイジ君はちょっとジングルを用意しておいてくれるかな
誰に言ってんの、あ、ミキサーさんに言ってんのね、
ミキサーのガンモトエイジ君にお願いしましたけれどもね、はいはいはい、新幻魔大戦がどういう話かと言いますと、
はい、
ズバリですね、うん、週刊少年マガジンの幻魔大戦の世界はですね、幻魔に滅ぼされてしまうんです。
あら、はいはい、
結論を言うと、
ええ、
それはこの漫画の中には、週刊少年マガジン版の漫画は月がドクロ型の月が迫ってくるところで終わってるんですけれども、
うん、
明らかに幻魔に滅ぼされるという週末を迎えているはずなんです。
あら、
はい、なんですね、
ええ、
で、この新しい幻魔大戦と書く新幻魔大戦は週刊少年マガジン版の続きとして書かれているんですけれども、実はですねその前の話になるんです。
ほうほうほう、
前の話になるんです。どういうことかというとですね、物語の舞台は西暦1998年です、
ええ、
舞台は東京ではなくて江戸です。
1998年の江戸？
江戸です。だからパラレルワールドなんです。その世界では東京ではなくて江戸というメガロポリスなんです。
へえ。
そこの女子大生の香川千奈美という女の子が主人公なんです、新幻魔大戦は、
うん、
である悲しい出来事がきっかけで彼女は超能力に目覚めます、
はい、
そこに宇宙の破壊者幻魔がやってきて、人類は滅亡を待つばかりというとんでもない状況になって、そこで超能力者集団を率いているのがベアトリス女王というね、お姫様なんです、
はい、
でこの人はルナ女王の娘なんです、
はい、
つまりですね週刊少年マガジン版で東女王と共に戦ったルナの娘が出てくるんです、
うんう
ん、
はいはい。
で、この新幻魔大戦の世界には東女王がいないんです、
うん、
東女王がいない世界なんです、
はい、
で、そのルナ女王の娘のベアトリス王女は、ルナと同じぐらいのテレパシスト、強大な超能力者なんですけれども、
ええ、
東城がいないということで、戦力不足なんですね。そこに江戸時代から町娘のお蝶という女の子が時間跳躍をしてやってくる。
ほう。
そこでベアトリス女王は香川ちなみの意識をそのお蝶の心に焼き付ける。二人で一つ、新しい人格を誕生させるんですね。そして、ベアトリス女王の、なんていうのかな、願いによって新しく生まれたおときという人格が江戸時代にもう一度戻る。
過去に戻っていく。
過去に戻って何をするかというと、ええ、超能力者の新しい血をつなぐために。
はあ、うん、未来で戦うために過去に戻ってそういう人たちを、まあ、作ろうということですか。
そういうことなんです。
ほう。
そのだからおときが産む子供、さらにその子供、
うん、
どんどん超能力者の血を増やしていこう、そういう計画をベアトリス女王が考える。でおときは江戸時代に戻る。そして東城という強力な超能力者を生む計画がそこに始まるんです。
はあ、なるほど。ってことはそのままのタイムラインでいくと東城は生まれなかったかもしれないってことなのかしら。
そのあたりのお話は、
あらあらあら、
とりあえずジングルへどうぞ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
男の子も女の子もお父さんお母さんもクリスマスプレゼントはワイワイ貿易で。12月のワイワイ貿易は限定のコラボアイテムやサンタクロースバージョンになったクローズの坊や春道フィギュアなどクリスマス一色です。さらに28周年感謝祭も大好評開催中。嬉しい感謝特価にて皆様のご来店をお待ちしております。店頭で聞かせられないラジオを聞いたというとさらに嬉しい特典も。詳しくは店頭またはホームページをチェック。さて今月のプレゼントは可愛い絵柄で勢ぞろい、ワンピースのチョッパーとハローキティが夢のコラボをしたキーホルダーを3名様にプレゼント。12月下旬発売、話題のキーホルダーです。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは夢のコラボです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
お話の続きですけれども、信玄馬大戦、うん、新しい人格おときが江戸時代にタイムリープするわけですね、
はい。
で、新しい超能力者の血脈を作ろうとするわけ、生み出そうとするわけなんですが、そこにね、玄馬も追いかけてやってくるんです。
はあ、なるほどなるほど、
はい。そして、玄馬はですね、うん、江戸時代当時、浪人たちのために心を砕いた由井正雪というね、うん、有名な歴史上の人物がいますが、
ええ、
まあ、清廉潔白な素晴らしい人なんですが、その人に取り付く、うん、玄馬は、うん。で、実はその由井正雪は東城の先祖なんです。
はー、
で、江戸時代にタイムリープしたおときは、東城の先祖になるべき人と敵対するというですね、非常に難しいシチュエーションに置かれて、
東生まれないじゃないですか、そんなことでは。
で、ね、で、おときというのはですね、もともとテレパシストでタイムリープの能力だけ持っている存在で、要するにね、戦う力というのは特にないわけですよ、
うん
うん。で、唯一持っているのがベアトリス王女が渡した、彼女の願いが込められたベアトリスのかんざしと言われている、
うん、
はい、まあ、髪飾りなんですけれども、それが唯一の彼女にとっての武器なんです、
うん
うん。でも単なるかんざしなんですよ、うん。というですね、だから信玄馬大戦も非常に、前半はかなりなんていうのかな、強大な超能力者とか、強い玄馬とかが出てくるんですけれども、うん、江戸時代に飛んでからはですね、うん、むしろ数少ない手駒で知恵を使いながらなんとか強大な玄馬相手に戦っていくという、しかもか弱い町娘がね、うん、頑張るというストーリーで、その限定されたシチュエーションがものすごく面白いんですね、話し出したらキリがない。そして目の前には宗さん、置いてけぼりになった宗さんがいらっしゃいますライトノベル作家の宗さん、今日は本当に長崎に来ていただいてありがとうございました。
どういたしまして
ねえ、そうさん、もうちょっと、ね、早く長崎に来てくださることを連絡、ね、していただければ、
ええ、
今日は SOW 特集で
前編ね、
前編、
ええ、
いや普通なんか、うん、当日でも呼ぶ、なんか呼ぶと思わないじゃないですか。
思いませんよね、
まさかね、
まさかね、
しかも観光の途中でね、グラバー園から呼び出すなんて前代未聞ですよ。
ですよね、
ええ、
うん。いかがでした今日の感想は。
どっちの感あのなんか、観光の感想ですか。
何でもいいですよ。
めっちゃ景色綺麗でしたよ、うん、みたいな風な。
長崎いいとこでしょ。
いや、もうこの時街並みがすごい綺麗だなっていうのが、15年ぐらい前にも一回来たんですけど、うん、改めて見て本当に、なんか海と陸と緑とさまざまなものっていうのがもういいバランスで溶け合っている。
ああ。
次回作はぜひ長崎を舞台にお書きになってください。
そうさん、なんかいい汗かいたって感じですよ今。
いやー、よかったね、まだ返しませんけれどもね。ライトノベル作家のそうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も現場大戦特集ということでいこうと思います。お別れの時間、聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
村山翔志でした。それでは皆様、また
来週。